べては合格のために建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
建築系ラジオでアイストリエンナーレのプログラムをちょっと撮りたいんですが、今日は倒した鉄さん、今回プロデュースオペラの演出をお願いして、蝶々夫人について、昨日も実はトリエンナーレスクールで語ってもらって、これはインターネットで、ユーストリームでアイストリエンナーレって検索すると、トリエンナーレスクールで、倒したさんが蝶々夫人について、卒論でどんなことをやったかについても、もうすでに喋られてるんで、それは検索して視聴していただければ大丈夫なので、同じ質問は繰り返さないということで、今日名刺台でレクチャー、たまたまアイストリエンナーレがあって、で一方で田尾下さんはちょっとロケ班でいろいろ愛知をちょっと回ったので、強制的にここにいるメンバーが全員一つずつ田尾下さんに質問をして答えるっていうのを一周やる収録をしたいと思います。で、五十嵐からはもうほとんど大体聞きたいことを聞き終えたので、一個質問、そうですね、田尾下さんはもともと別に建築家になるつもりで、建築学科に入ったわけではなく、もう最初から、ある演出をやりたくて、手段として建築に入ったってことはもうすでに喋られてるんですが、それでもなお、建築の勉強をして、例えばそれまで知らなかった建築家なんか、もちろんガウディとかガウディはもともと知ったかもしれないけど、建築の勉強したらこういう建築がいるっていうのはなんか多分初めて知った人もいると思うんですが、その古典建築でもいいし現代建築家でもいいんですけども、万が一自分が建築になったらでもいいんですけど、実際に建築の勉強をやって、こういう建築になんかとても興味を持ったっていう人がいれば、あるいは作品でもいいですが、あるいはドイツに行ってる時になんか自分が実際に見て、オペラとは関係なくこの空間すごいと思った、そういうのがあったら教えてください。それが第一の質問です。
はい、これ持ってるんです
か。持って
るね。はい、ですね、僕は本当重複しちゃいますけども、新大田に住んでたんですけど、本当に僕はバンシゲルさんでしたね。で、バンシゲルさん の装置っていうのが、僕はもともとその装置じゃない、建築ですね。自分の文脈で喋っちゃいました。自分の文脈で喋っちゃいましたってことも切らないです。ごめんなさい、失礼しました。ただ、僕自身がすごく舞台美術を学びたくて行ってた中で、もちろん舞台美術のアーカイブっていろいろ勉強して探したんですね。でもないんですよ、舞台美術の、アーカイブというものが。そう。それでその中にあって、その近くにいたその偶然なんですけど、そのバンシゲさんの作品って非常に舞台的だと思ったんです。というのはその当時彼が紙使ったりいろいろやってましたけども、外からそのアトリエを見ててもやっぱりすごくその動いてるんですね、空間が。その空間が動いてるってことがなんか本当にもうその僕の目指しているそのスタティックじゃない、その建築とはまた違う意味での空間、その姿を変えていく、それでドラマを描くってものに合致してると思って、そのバンシゲさんのこと僕本当正直そういう意味では詳しく知らなかったんです。非常に魅了されましたね。それはすごく影響を受けたことと、当時東大に教えてきた、照明ですけど、メンデカロさんの授業とか受けてて、オブジェ作ったりとかして、その照明のやっぱりデザインの仕方と非常に影響を受けましたね。それが多分舞台美術だけを勉強してたら出会わなかったお二人かなと。
逆に言うと、じゃあ将来田尾下さんこの演出の仕事を続けていった場合、もしかして、バンさんとかメンデさんになんかデザインをお願いするってことももしかしてあり得るかもしれない。
あり得るかもしれないですね。それはもうその時には。
それは、
僕建築の方と組みたいというのはいずれ思ってます。
それはぜひじゃあ、見たいと思うんで、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ次、自己紹介、自分の名前と質問。
じゃあ緊張しますね。
はい、どうぞ。
はい、名古屋市立大学大学院の1年、M1 修士1年の立松と申します。はい、質問したいと思います。最近建築とかってよく写真では表せないような動的な空間とか、写真では表せないような動的な空間とか、なんか決めとかは作ると思うんですけど、やっぱりその建築を体験することでしか感じられないことっていう評価がされてると空間があると思うんですけど、ちょっと例えば建築を見るときとかにどういうところを重視してみますか。はい、
僕その日本建築 の藤井圭介先生の研究室にいたんですけど、その時にそれは藤井先生じゃないんですけど、日本の京都とか行っていろんな僕空間見て回ったんですね。もちろんね、その勉強として
研修旅行ですか？
あ、じゃなくて、あの、自分個人です。はい、個人で、あの、行ったんです。で、その時に、あの、お前は建築の見方が間違ってるって言われたんですよ。多分、まあ、そもそも、だその、例えば、その、構造の見方とかね、か違うんですよ。だ間違ってると思うんです。だ間違ってるんですけど、多分僕今まで間違ったまま、修正しないまで来ちゃってるんですけど、まず、あの、舞台の、あの、ことではなくて、建築物を見るときっていうのは、僕は多分空の切り取られ方っていうのを見ますね。まずそこですね。だからそれは何でかというと、舞台がほとんどプロセニアムという額縁の中で描かれるときに、建物をある種二次元というか影に落として、どういうふうに切り取られてるんだろうっていうので見ますね。それは多分特殊なというか、ちょっとあの建築のプロの方とは違う変な見方をしてると思います。それが一番、まあ、間違ってると言われましたけど、未だにそうしてます。
まあでもね、日本景色はね、もうなんかこう、東京の組み方が見て先とかそういう、
あ、はい、まあ、それも全然わかんないですね。まあ、もう韓国との違いもごめんなさい、わかんないです僕、はい、あ、わかんないんですけど、はい、
じゃ あ、 あの次、じゃあ、は
い、中部大学の中村と申します。チョジョ夫人の話は随分もう昨日からお聞きしたので、ちょっとそこから外れて、トウシさんが、まあ、どういうオペラ、まあ、演目としてですね、これを演出したい、まあ、あるいはこれをこういうふうに演出したいということがもしありましたら、ちょっとお聞きしたいなと思いました。
今後、
はい、
もうこれは多分オペラ演出家の全ての人の夢だと思いますけど、ワグナーのリングですね。間違いなくワグナーのリングです。これはもう15時間がっつりやりたい。でそれも15時間間断なく、とにかく集中してやりたい、いつかはやりたいと思ってます。はい、そのフル舞台でやりたいですね。あの、実はもう言っちゃっていいと思うんですけど、映像では来年から N 響が東京春祭っていうので、 NHK 交響楽団が上野の文化会館でやるんですね。それで映像演出をやります。映像だ、それは僕の中ではある種トライアウトというか、一つの実験で、はい、それは映像でやるんですけど、4年間やるんですけど、2014年から17年なんですけど、4月にやるんですけど、それをやります。でもそれはあくまでも、やっぱりあくまでも N 響が、あとソリスト、みんなドイツ人ですけど、が主役であって、演出は主役じゃないんですけど、僕はそれを立体化してやりたいと思ってます。で、なんでならば、やっぱりその音楽のモチーフっていうものが、すごくやっぱりその建築的だと思うんですよ、僕は。構造的な。はい。で、それをやっぱり空間にしたいっていうのがあります。空間に翻訳したいっていうのが夢です。はい。まあね、それはそれだけのことを、ね、あのやらせてくれる芸術監督とお金が許さないとダメですけど、はい、やりたいですね。そうですね、あのトリエンナーレでいつかやってください。
中部大学の出版室の松林と申します。今あの中村さんのお話を伺いまして、あの、オペラの監督と一緒ですから、監督がですね、ニューヨークで演出されてて、一番美しいと思う、うん、あの女性のタイプ、あの、はい、あ、まあ、人種的というか、はいはい、まあ、日本人か、はい、ワスプか、まあ、はい、そのあたりいかがでしょうか。
いやいやいや、かなり問題があると思いますけど、あの、まあ、あの僕はに、そういう意味ではニューヨークで演出はしてないです。ヨーロッパではさせてもらったことはありますけど、ニューヨークでは演出助手なんですけど、でアシスタントしか、バートレット・シャーっていう、まあ、トニー・アワーズ取ってる人なんですけど、のそのところで参加させてもらったことはありますけども、まあ、女性の美しいっていうビジュアルのことですよね、に関しては、そう、もちろん主観でしか答えられないんですけども、やっぱり僕は、まあ、日本人女性は美しいと思いますね。もちろんその白人女性が美しいと思った時期もありますし、あのそれは否定しませんが、やっぱりそのなんだろう、そのそれはアジアンビューティーって言われているものとかなり近いと思うんですけども、よりそのそれは日本人女性がすごくその気張って西洋人に近づけようとしてる方ではなくて、それこそ着物が似合うような、そういうようなあの日本人女性の美しさっていうものに憧れますし、まあ、今回その町長さんとしても、そういう僕があの自分が理想とする女性を投影したいと思ってますけどね、なんてこと言うとちょっとどうなんですけど、まあまあ、あのその辺はともかく。
もう大丈夫ですかね。大丈夫ね、編集は問題があるじゃないですか。
ピンが入ってるけど、
まあ、でも黒髪の女性が好きですね。あの、はい、いいのかな、これ。
名古屋市立大学大学院 M1 の平林です。ですね、あの舞台芸術とか実演芸術って言われるようなことの演出をしていると思うんですけど、はい、あのそうですね、さっきの文脈になってしまうんですけど、あの現代アートとか普通のアートとか まあ、もしくは建築だっていうのは、うん、自分が作ったものを表現するっていうものなんですけど、はい、その舞台だったりっていうのは、うん、あるなんか原作があって、うん、それを演出家の方が、
はい、
またあの一般の方たちに伝えるっていう、うん、なんか仲介してるような仕事だと思うんですけど、うん、そこで、うん、その、まあ、原作の伝えたいことを自分なりに読み替えて伝えてるっていうようなことがあるのかっていう、はい、なんかそこら辺のなんか自分が、はい、あの、うん、まあなんか気にかけてることだったりっていうのが 何かありましたら教えてください。
わかりました。そういう意味ではその、まあ、オペラというものに限定するならば楽譜に全て書かれていると思うので、あの例えば自分が決してこういうことは伝えたくないなと思うことを書いて描いている作品だったとしたら演出できないししませんね。なのでそのあの自分は素直に読んでその楽譜を読み込んで、まあ、言葉を読み込んでその音楽やドラマが描いているってことを真摯に伝えたいと思うだけです。だから僕なんかそういう意味では、まあ、その建築を勉強させていただいたりとかしている中で、じゃああなたの野望は何ですかって聞かれるんですよ。すごくなんかいろんな仕事をさせていただいているので野望があってやってると思われてるんですけど、単純にドラマを描きたいだけなんです。もうすごくシンプルです。ドラマを描きたいってことはやっぱ楽譜とかその作品が持つメッセージを単純に自分なりに読み込んで読み解いて伝えたいです。だからそれを自分の文脈に得意な表現とかわからないけど、自分はまあとても女性が好きだから絶対まあ必要はないんだけどなんか理屈をつけて女性を脱がそうとかいうことは考えたことないです、まあ、さっきのこととは関係ないですよ。考え違うんですけど、そういうことはないです。だから逆に自分の文脈はあるし、今のは分かりやすく言ったんですけど、自分の文脈にだからその近づけて、例えば自分が今ハマっている表現方法であったり、分かんないけど映像を今すごく使いたいからこの作品にも使えるようにしようかじゃなくて、その作品が求めている表現とかドラマっていうのを描きたいと思っているので、そこは僕すごくストイックに真摯に楽譜にをで表現しようと思ってますね。楽譜を解釈して表現しようと思ってます。
ちょっと質問していいですか。はい、あの去年新作で市柳さんのファーメルンの
影
響とかとか、
はい
はい、ああいう新作の時も基本的にはもうまず音楽ありきなんですか。
いや、あれはもう台本が先です。
あれはもう
全く台本が先で、はい、あのプロットとしては市柳先生と話しするんですけど、でも自分はこういう風にしたいんだってことを読んでもらって、で台本全部書き終えて、まあ、長屋さんという方と共同執筆なんですけども、それを市柳先生がゼロから音楽をつけていくという形ですね。だ音楽の打ち合わせはしてないです。もう本当に市柳先生のファンタジーで書いていただいてますね。はい、
自分なりにこう決まった表現手法があるとかじゃなくて、う
ん、ないですね。
まあ、その作品ごとでこう表現を変えて、
はい、そうですね。まさしくそう、自分がこの自分の得意分野に持ち込みたいってことはないので、逆にだから苦しいですね。だから音楽がこういうことを求めてるなと思ったら、どうしても自分ではできないものだったらやっぱり人に協力を仰ぐしかないし、例えば今回だったら、やっぱりその女性の日本女性の美しさを表すときに、やっぱり僕は例えば新国立劇場で3演やってるときは自分がやらせていただいてるんですね。町長さんも鈴木も僕が演技はお伝えさせていただいてるんですけど、自分が今回表現するにあたっては自分の能力を超えてると思うので、その振り付けというか所作指導として市川恵美三郎さんという方にお願いしている。それはやっぱりその自分一人でできないからですね。それをだから自分の表現しようと思ったら自分でやれちゃうんでしょうけど、それはやっぱり作品が求めてるので、僕はどうしても様式的なってことなんですけど、リアルな1890年代の長崎の女性じゃなくて、その音楽に合った動きっていうものは自分の能力を超えてるので、そういう場合はだからもう妥協というか自分がエゴを張らずにやっぱり人の協力を仰ぎます。そういうことはあると思いますね。はい、ありがとうございます。
名古屋市立大学の修士1年のさぬきと申します。舞台芸術を設計するにあたって、その僕はもう建築学生ですので、どうしても空間というものを意識しざるを得ないんですけど、例えばどういう空間、舞台 その ホール空間としてどういう空間がやりやすいだとか、こういう空間だとやりにくいっていうのが、好きな劇場とかここだとやりにくかったっていう劇場とかを教えていただけるとありがたいんですけど、お願いします。
あのすごく優等生的な答えになっちゃいますけど、やっぱ作品が求めるサイズですね。
その違う、
はい、音楽によって違います。だから僕はすごくその、例えばこの間今の井川監督がおっしゃったような、あのハーレンの風景男だったら最初から決まってた会場ではありますけど、作品がすごくインティメートな親密な空間じゃないとダメなんですね。だから小さい劇場でやれたし、これから再演がある時も小さい劇場でやりたくて、一定以上大きいところのオファーも実はあったんですけど、それは無理じゃないですかって言いました。作品の求めてるサイズってなると思うんです。だからプッチーニの町長夫人だったら逆にちっちゃい空間だと溢れちゃうわけです。だからその 具体的に言えば音楽の求めている、ドラマもそうなんですけど、音楽を求めている大きさっていう空間が自分にとって大切なものだし、もしかしたらその額縁舞台だけじゃなくて360度見渡せるセンター舞台とかありますけども、そういうものがふさわしい空間だったらそういうところでやりたいですね。だから基本的には多くはそのいわゆるそのプロスティニアム劇場で上演するってことが決まってて作品が選ばれたり決まった演目をオファーされるんですけど、やっぱり自分がどうしてもその作品でその空間じゃ無理だなと思ったらもうお断りしますし、お断りしたこともありますね。その空間じゃ自分は無理ですっていうのはありますし、それはあります。一番いい劇場っていう意味では僕はもう愛知の劇場は理想的ですね。それは新国立劇場も一緒なんですけど、僕本当に多面舞台であって奥行きがもう一面あるんですよ。で僕は今回、まあ、確約はできないですけど使うつもりでいます。それは普通の劇場とか海外の劇場でも多くはできないことです。その舞台の後ろにもう一面あるってことはすごく奥行きが使えるってことですよね。それは愛知だからこそできることだし、もちろん日本では何個かありますけれども、それを違う、例えば僕は文化会館って上野でやったんですけど、いや去年もやったんですけど、そこではできないことですね。それは超直人やるのに愛知の劇場っていうのがやっぱり一つすごく理想的だなっていうのは、別にその今これを宣伝のためじゃなくて思ってますね。そういうのはあります。はい、ありがとうございます。
伊藤先生ラストですよ。
あの建築士科の村瀬と言います。よろしくお願いします。あの先ほどからいろんなお話を伺っていたんですけれども、あの大体あのお仕事をされている範囲とかっていうのが、やはり抽象空間、あるいは音楽も全部抽象ですよね。
まあ、そうですね。
で、あと町長夫人もあのいわゆる日本の家屋を描いているけれども、やはり向こうの方が作った抽象的な空間であると、はい、であのそれを音楽に合わせて、しかもまた時代を経た今作るっていう、かなりいろんなフィルター、抽象的なフィルターがかかっている中で、その抽象空間に身を置いて仕事をする上で、自分のそのバランス感覚が要になると思うんですけれども、そのバランス感覚の置き所であったりとか、あるいはその抽象空間に身を置く自分のバランス感覚の、なんていうかな、あの、まあ、刃を研ぎ澄ますっていうんですかね、そういう感覚を、まあ、自分でスタディするみたいな、そういうような行為はされたりしますか、あるいはそういうような感覚を持ったりとかされますかね。
なるほど。あの非常に難しい質問なんですけど、僕自身は実はその舞台美術家に最初なりたかったんですね。で今演出やってますけど、で元々絵をやってたんです。で昨日もそれをお話ししたんですが、絵をやってたっていうのは僕の師匠っていうのはその並木正義、猪熊源四郎というその日本の新制作協会の先生方なんですね。でその猪熊先生も並木先生も抽象画家なんですね。で本当に400号クラスのもうすごいもう壁ぐらいのことをやってるんですね。でそのやっぱりその僕はその先生方から教わったことっていうのは、まあ、当時僕が建築の学生だったところってまだ CAD とかそんなになくて、手でやっぱ製図で描いてたんですね。その線を引くときでも、あの先生方っていうのは必ずフリーハンドで描くんです、ね、フリーハンドか最大どうしても直線を描かないきゃいけないときでも定規は絶対使わないんです。糸なんですよ、糸を使って。でそれでそれは僕は並木先生が言ったことなんですけど、それぞれの先生から僕すごく大切なことを伝わってると思って、教わってると思ってて、並木先生が言ったことは、線を引くにしてもその定規を使うんではなくて、やっぱその糸とかで、またフリーハンドで体を使って線を動かすってことがすごく大切だ。それが今だとね、2点打ったらもうクリックでいけちゃうわけじゃないですか。それはすごく大切だっていうことを言いました。だからその線だって本当は厚さがあるから、リアルで意味では線でなかったりするわけですよね。ということをすごく学んだことで、抽象っていうことに関して言ってるんですけど、で猪熊先生は一緒に食事している時に、僕まだ小学校4年生ぐらいだと思うんですけど、そうなんですよ。で箸のこういう 今居酒屋にいるんですけども、その箸のこの袋とかを見て、でテス君、これはね、まあ、この芸術っていうのはどんなものかでも作れるんだよって言って、その箸をこう折ってですね、いろんなそのオブジェみたいなのを作り始めたんです。それガチャの画家のおもちゃ箱っていうので写真集も出してて、まあ、猪熊先生の有名なシリーズだったりするんですけど、その何にからでも自分たちは表現にできるんじゃないかってことを教わった。でそれを考えた時に、抽象っていうことに関して言えば、例えばその舞台で言えば、例えば町長夫人だったら1890年代の長崎っていう具体的な設定があるわけですよね。それを具象的に描くことは、まあ、いわゆるディズニーランド的なことを言えばできなくはないんですよ、まあ、本物にはならないですけど、かなりその表現っていうかできると思うんですね。でもそれを僕は予算的なこともありますけど、それをやるのだったらやっぱりそれはやっぱりそういう研究家の方でやればいいと思う。でも自分がやるってことは抽象というか、僕のすごくイメージとしては すごく斜傷だと思う、日本語で言うと、あの削って削って削ってって、そのどうしても削れないエッセンスを残していくという、それはまあ予算的に削られていくってことは僕的にはもあるんですけど、でもそうリアルでね、だそれはあるんですけど、でもすごく斜傷の作業だと思うんですね。斜傷の作業をやるときに何を大切にするかといったら、やっぱりそのどうしても譲れないところですよね。高さであったりとか、はい、例えば極端な日本家屋だとしても格子だけあれば動け描けるんじゃないかとか、そういうことはすごく考えていて、でそれを研ぎ澄ます作業っていうことに関して言えば、僕はすごくそのやっぱり楽譜を読み込むことなんですよ。実はその楽譜っていうものが、これはこの要素さえあれば描けるね、日本家屋を、そう、例えばリアルな日本家屋を出さなくても、音楽が十分その襖が動いている姿があれば、襖じゃなく枠だけでも、ああれって襖の動きに見えるよねって見えると思うんです。でもそれがもしただ単に動いてるだけだったら見えないかもしれない。でも音楽が助けてくれるかなということを判断するのがまず自分の仕事ですよね、っていうのがありますし、あとはとにかくいろんな表現を見ようとしてますね。だからそのあのヨーロッパ、僕はドイツにいたりしたんですけど、ドイツなんかに行ってもとにかく美術館とかだけじゃなく、もういろんなところに入っていきましたよね。いろんなものの表現を見てきた。それはもうその前衛的なものも含めて、インスタレーションとかいっぱい見ましたし、まあ、ニューヨークだととにかく地下鉄でパフォーマンスしてたりとかするので、そういうのも見たりしますし、とにかくいろんなものを見ようと。で自分が生涯に出会えるものとか経験できるものって限界があるので、本とか映画とかっていうのはできる限り見ようとしてますね。それがまあ磨くという意味ではどうか分かんないですけど、自分が心がけてることですね。はい、とは思ってます。はい、と思ってます。
はい。
今日
は
一
度
全部
すごいね。
うちの学生がどうも、
うちの学生がどうも優秀らしくて、あの名古屋市立大学の伊藤ですというか、多分シーラカスの伊藤ですって言ったのが分かりやすいんで、シーラカスの伊藤ですけども、まああの2つ実は質問があって、1つは前にちょっと1つ前 の, あの飲むこのインタビューが始まる前にした質問の1つですけど、あの舞台のね、その奥行きをそのまああの田下さんはその建築をやられた後に舞台に行かれたということで、その3次元と2次元の関係みたいな話ちょっとさっき伺いましたけど、その奥行きってね、そのヨーロッパ的な奥行き、この話前あの五十嵐さんともちょっとしたことあるんだけど、ヨーロッパ的な奥行きってね、そのパースペクティブ的な奥行きを作るでしょ。で日本の浮世絵とかってその層がこうねずれていくことで奥行きを作るじゃないですか。その舞台演出をするときに、その、まあ、建築的に言うとテアトロオリンピコ的なね、そのパースペクティブで奥行きを作っていくことと、層を重ねて作っていく奥行きってやっぱり作り方が違うと思うんだけど、その舞台演出をするときに、その距離の感覚っていうかね、奥行きの感覚っていうのはどんな風に捉えて、その舞台装置とか演出を考えられているのかっていうのを一つ伺いたい。これが一つ目の。はい、
そうですね。奥行きはすごく大事だと思ってて、あのそれもやっぱり僕音楽から来てます。で、例えば蝶々夫人というものの作品に関しては非常に僕は二次元的だと思ってます。だからレイヤーだと思ってます、ね、あのレイヤーの音楽はそうなってるんですよ。その最初のところでタカタカターンタカタカターンって音楽始まるんですけど、それはスライドなんですよ。横の動きを
音楽自体 が
僕は求めてると思います。
レイヤー的な音楽、
はい、だと思います。レイヤーが重なってで開いて空間が変わっていくっていうようなだろうと思いますので、今回の舞台に関してはそういう書き割りは絶対使わないです。僕は絶対三次元のものなんですけど、横の動きをすごく使うと思います。でもそれはとはいえ、蝶々さんっていうのはそのアメリカ人と結婚して西洋の化していくわけですよね、うん、ってことはやっぱりその空間としては、僕は、まあ、本当の素材で言えば日本的なものは紙だとか竹とかいうものなんですけど、西洋だと石なんですよね、うん、っていうものをやっぱり意識しているんですが、多分その素材でやらすってことは一度は考えたんですけど、多分今回やらないです、うん、ただその空間としてその二次元的な動きっていうものをやるの描く、まあ、最初の場面とか一幕の日本家屋の場面からだんだんそのバニッシングポイントっていう消失点を意識した、よりこの立体的なその奥行きのあるその遠近法を使ったような空間っていうものを描き方は確実にすると思いますね。昨日あのトレーナーでちょっとお話スクールでお話しさせていただいたんですけど、そのちょっと紐を使って空間を作るかもしれないという、まあ、2月3日時点のアイデアで、ね、変わるかもしれませんけど、その時の紐の使い方っていうのはまさしくそのパースなんですよ。グリッドなんですよね。そのグリッドを使ってそのパースを曲げるとか、そういう表現はしたいとは思っていますね。 はい、そのとにかくその表現の仕方としては昨日のそのスクールと被るんですけど、五十嵐監督がご質問なさってまさしくその通りだったんですけど、日本の舞台っていうのはその歌舞伎舞台もそうなんですけど、点高さは低く横奥行きじゃなくてその幅が長いんですよね。幅が広い、幅が広くて高さが低いで、西洋の舞台っていうのは幅はそこまで大きくないんだけれども高さがすごい高いんですよね。で正方形と横長の長方形みたいな感じ、横長の長方形がもちろん日本の歌舞伎とかの舞台なわけですけども、でも今回の愛知の劇場もそうだし、作品自体も想定されてるのはやっぱりこの正方形の方の舞台なんですよね。だからこそその日本家屋1890年代日本家屋って言ってて、しかも2人が新婚さんが住むっていうのに2階建ての舞台が1904年の町長夫人の初演の時に設計されてるんですね。それは本当監督が昨日ご指摘なさったんですが、本当に縦方向に伸びるというのはやっぱ長屋をこう多分舞台に作ったところでものすごく上が空いちゃうわけですよね。山を描くわけにもいかないのでということもあったと思うんですけども、そういう意味でその作品の求める今回町長夫人といえばそのイタリア人のファンタジーなので、そういう意味ではその作品の求めるものとしては日本を表しているので、その横の動きっていうのを使うんですが縦の方向も使うと思いますね。そこはすごくうまくやっていけたらなと思ってます。
じゃあちょっと次の質問に行く前に、はい、今 の, はい、お答えがすごく面白かったので、はい、もう一個突っ込んでいくとね、はい、その歌舞伎的な舞台って、はい、水平のね、その面の、はい、まさに今おっしゃったね、レイヤーでこう奥行きを出すタイプでしょ、はいはい、でヨーロッパの演劇は、はい、まあいろいろあるけれども、はい、やっぱり基本はやっぱりその奥行き方向を競争する、はい、で蝶々夫人を演出するときに、はい、そのオペラとしてはね、もちろんヨーロッパのオペラなんだけども、その舞台装置を水平方向の、はい、まあ、さっきかき割りとはちょっともしかして違うかもしれないけどね、うん、はい、そのレイヤーの重ね合わせで奥行きを出すっていうことは意識はされるんでしょうか。
めっちゃくちゃしますね。すごくします。そう、めっちゃします。それは僕の今のアイデアですけど、一幕の最後に2人が愛を語り合って消えていくっていうのが音楽が昇天していくような、まあ、それこそ竹取物語じゃないですけど消えてくる音楽なんですね。僕はそれは舞台、それこそ、まあ、ネタバレして全然いいと思うんですけど、僕は舞台の奥も使って二面舞台ですから愛知はその本当に永遠にこう襖を開けてってどんどんどんどん奥に消えていくような、本当永遠にそれこそバニッシングポイントに消えていくようなイメージを考えてます。それは多分今までの蝶々夫人の表現にないですし、僕はすごくやりたいことをですね、すごく意識します。
レイヤーと消失点だね、
はい、あ、そうですね、私もレイヤー消失点
共存するような、
はい、はい、それは多分音楽のイメージが間違いなくぶっちりは意識してないし、そのミラノで初演した時にはそんな演出はもちろんしてないわけだし、なんですけども僕はやっぱり音楽から感じるファンタジーは、自分の感じるファンタジーはそうなんですね。で歌舞伎であったらそれをさ、遠くでいる人っていうのは子供が演じたりするわけですね。その遠くの風景プラスちっちゃく子供が、人が小さくなっていくから子供が演じたいってことがあるんですけど、これは本当にその今のその歌詞がそのまま奥に行くことで見せられるっていうことは、そこで一つ僕はその遠近法をうまくトリックで使わなきゃいけないと思ってるので、工夫しなきゃいけないと思うんですけど、やりたいと思ってます。ぜひ、はい、
極めて建築って演出方法みたいなことを伺えてなんかすごく面白かったんですけど、でもう一つは二つ目の質問ですけど、これはもう全然違う質問で、僕実はお芝居も好きなんですけど映画も好きでね、でまあちょっとこと50代の結構年寄りがいますけど、僕らの年代から見てると、僕だけの感想かもしれないけどね、映画の頂点ってね、なんか1960年代だったような気がしていて、映画の名前例えば挙げるとベンハーとかね、アラビアンローレンスとかね、あるいはそのアメリカでもアメリカンニューシネマみたいなのも出てきて、映像表現の頂点って実は当時にその芸術的な表現としては頂点を極めていて、でなぜこの話をするかっていうと、さっきそのスパイダーマンがそのブロードウェイのミュージカルになった話で、あれってその 3D の なんていうんだろう、表現ができてね、できた映画じゃない。であれはでも僕は映画表現の頂点だとは思っていなくて、やっぱり映画の表現の頂点は60年代の大作軍たちが到達したところだと思っている。 で今その舞台芸術のその表現としてね、じゃあ21世紀の今、田下さんがやられているようなことが、じゃあね、舞台芸術として次のなんだろうフェーズを見せるっていうことは一体どういうことなんだろうか。舞台芸術の頂点は実はもしかしたら日本だったら江戸時代かもしれないし、ヨーロッパだったらやっぱり19世紀だったかもしれないっていうこともちらっと思ってしまう。それ自分自身に対しても建築表現の、ね、頂点は20世紀の半ばで、まだその先僕らはやれてないかもしれないっていう反省を込めて、じゃあその舞台の、ね、演出家として、あるいは舞台美術家としてどういうふうなお考えを持ってるかということを伺いたい。
そうですね、あの非常にその、まあ、オペラというそのもの自体が未来があるのかっていう、まあ、ピエール・ブーレスはもうオペラは死んだっていうふうにはっきり言ってるわけですよね。でやっぱりそのオペラというものは私たちは蝶々夫人の文脈では1904年に初演されたもので100年以上の前のものなわけですね。で100年以上のものの前のものを今やって、しかもまだ作品を進化させるというか新しい表現ができるかといったら確かに難しい面はあるかもしれません。ただ僕はまだやられてないところがいっぱいあると思う。というのはやっぱりその、日本人としてだから特に思うんですけども、その、写実的に描くのではなくて抽象的に描くって言った時に、本当にある種抽象画を描くように描くことはできてるんですけど、僕はある種写実的に描きたいんです。というのは別に時代を置き換えないし、1890年のやっぱり長崎が舞台にするし、やっぱりその空間としても空間としてはすごくその抽象的な表現するかもしれないですけど、すごく現代に置き換えて、例えばスペースシャトルに置き換えたりとかそういうことはしないわけですね。そういう中にあって僕が新しいフェーズっていうふうにおっしゃってて、それは新しいっていう意味ではないかもしれないですけど、徹底的にここまでこだわってやるっていうことを蝶々夫人では誰もやってないなと思うのは、昨日も重複するんですけど、オーケストラをプッチニのオペラのオーケストラを視覚化するということですね。オーケストラがピッチカートっていうこの弦を弾いてやる音があったりとかするんですけど、それを視覚化するって時に人間の体がどう反応するかとかで、まあ、今回の文脈で言えばどうその空間をそのオーケストラに合わせて動かすかってこと、それに関してはまず蝶々夫人の舞台が動くってことはそこそこほとんどないんですよ。でその三谷玲治さんっていう方が、まあ、日本でやられてて、それはもちろんあるんですけど、でもその中で動かすっていうことにプラス僕はすごくその音楽を視覚化する、だからその大風呂敷を掲げさせていただくと、その僕たちが作ったこの作品というか舞台に対してそのもう死んでるんですけども、そのジャクモ・プッチーニというイタリア人がその映像舞台を見て作曲してくれたんじゃないかっていうことを思っていただけるような、もうすごくおこがましい、それもう神様が言うみたいな人に対しておこがましい言葉なんですけど、をやっぱり挑戦したいっていうのは、多分それはいつまでたってもある種実現できないことなんですけど、そういう意味では実現しえないからこそまだまだ発展する可能性があると思うんですね。それが僕は徹底的にやりたいことで、で今まで僕は少なくとも見た中ではそれを実現したことはなかったと思うし、いい舞台っていっぱいあるんです、尊敬する舞台もいっぱいあるんですけど、僕がやりたいことは音楽の視覚化で、それに関して徹底的にもうマニアックにやっていくってことに関しては自分の新しい務めだと思いますし、今までの方たちがそこに生涯をかけてやった人っていうのは別にいないと思うので、そこにやりたいなというふうに思ってますね。はい、
すごく面白いお答えだったし、その僕はそのガリガリの建築屋なので、やっぱり建築はね、19世紀から20世紀の初期にかけて発見された技術っていうか、つまりコンクリート、鉄とガラスの技術の延長線上で僕らはものを作っているし、それはなかなか超えがたい、限界がある。でさっきその映画の話をしたのは、映画がやっぱりその1960年代にね、その頂点に達したのは生で撮るということである頂点に達してね。で最近の映画はその多少その僕が不満があるのは、その 3D になってそう生でね撮る映画の頂点を超えてしまったっていうことがね、なんだろうな、ちょっと残念に思っているところがあって、でその舞台とか、まあ、オペラに限ってもいいんですが、その 建築にしても映画にしてもある種の技術がその次のね表現の頂点に到達することはやっぱりあるわけで、舞台美術あるいは舞台演出がそういう技術に依存して次の展開を求めることがあるのか、あるいはそのやっぱり舞台美術、舞台演出はその20世紀、19世紀から20世紀にある種頂点に達して、その先は今まだ見えないのか、その辺の観測というか意識を伺いしたいと思います。
これは本当にオペラだけじゃなくて舞台上演史に関わることだと思うんですけども、答えとしてはあると思います。具体的にはもともとはろうそくで上演してたものがガス灯になり、今だとムービングライトといって音楽、音楽に限られるんですけども、その明かりをどんどんそのフォーカスすることなく動かせるんですね、プログラミングで。ということに関してシーンをこの滑らかに動かす照明によって描くってことがすごくできてきました。で今多くの舞台でやられているように LED によってもう舞台の後ろは全部 LED で、全部それで装置を描くってことも多くあるんですね。でそれはもうデビッド・カッパーフィールドとかの時代からもやってたと思いますけど、人間も映像さえも映し込んでその人が飛んでるように見せたりとか、そういうのはミュージカルとか特にいくらでもあります。そういうものはあるんですけど、僕は逆にその例えば学生時代に大学院時代とか東大のバーチャルリアリティの研究している井野博先生か の学生と一緒に話したりとかして、でバーチャルリアリティを舞台で使えないかと思ったりとかして、でそのキューブを見に行ったりとかいろいろやってたんですけど、でも僕が結局今結論として思ってるってことは、実は僕がやりたい、少なくとも私自身がやりたいことっていうことに関してはもうこれ以上の技術はいらないですね。 3D とかその映像とかではなく、単純にもう実在しているもの、実在している人間、実在している生の演奏家という以上のこういうのがあればいいなっていうものは正直ないです。だから今僕は今あるテクノロジー、材料、しかも別に最新のものじゃなくてよくて、もう80年代にあるものでいいんです。それを使いながらやっぱり人間ドラマを描く。でだから本当にもうそういう意味ではもうハンディクラフトですね、手作業で作っていくってことの中でドラマを深めていくこと以上にないんですよね。だからすごくその技術屋さんにすごく要求することとかいうことは実は夢とかなくて、多分僕がやりたいことは20年後も変わってないと思ってます。今僕40歳なんですけど、今までやってきて今あるもの、今まで皆さんが使ってきたものの中で自分がドラマを描きたい。すごくそういう意味でまあ、演出家としては多分若い世代だと思うので、なんかすごく野望があるんですかって言われるんですけど、なんかそれこそなんかそういう3次元のみんなが眼鏡をかけてなんかぶっ飛びのもやりたいっていう、多分そうでも、なんかね、割とねその手のことを期待されることがあるんですよ。多分期待されてるなという質問があるんですね。なんとか若い学生の方とかでも、なんか田淵さんどういうのやりたいんですか、僕は単純にシンプルにドラマを描きたいってだけなんですよ。なのでそういう意味では今後も可能性はあると思います。もしかしたらそういう意味で映像技術も含め、もうちょっとわからないような、わかんない、顔が特殊メイクがどんどんこの、その場で誰も人の手も触れずに変わっていくようなことがあるかもしれないですけど、僕がやりたいことはそこじゃないですね。すごくそのマニュアルでそのハンディクラフトなことで描きたい。だからこそ舞台に携わってるし、もしそうじゃなかったら映画をやってるでしょうね。映画の仕事やってるような気がします。はい、それが、はい、僕の、はい、
ユアさんが究極でやったエヴァンゲリオン。
まあ、そうですね、そういうこと
で、はい、じゃあ、はい、大体これで一巡しましたのでありがとうございます。オペラ自体は9月14日と16日に公演があります。チケットの売り出しいつからですか？
3
月から売り出します。学生だと多分かなりお安い値段でもいけますから、ぜひ今日の話を聞いた多分、まあ、いわゆる一般のオペラファンは、まあ、普通に行くと思うんですけど、まあ、そうじゃない方にも多分今回のはぜひやっぱり見てもらいたいと僕も強く思ってますんで、ぜひ買いましょうということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
付
録
の、
ちょっと。
いや、僕
ね、
ちょっとごめん、違う話でっていうのは、僕、中村先生にちょっと質問があるんだけど、あるんだけどさ、俺ちょっと酒がないんだよ。ちょっとさ、酒ないんだけどさ。今その舞台のことでね、話を伺ったんだけど、まあこれ建築ラジオだからさ、建築の話で聞きたいけど、その僕らがね、そのやってる建築ってやっぱりその鉄とガラスとコンクリートでものを作っているわけだけど、 その舞台で何が変わるかっていう話もあったけど、僕らやってる建築ってさ、その超えられない壁みたいなのってやっぱりあると思うんですよ。超えられない壁っていうかね、つまり時代が超える壁みたいのがあって、20世紀初頭はそのやっぱり鉄とコンクリートガラスが一気に出てきて超えられた瞬間ってすごくあって、で僕らのね時代の建築家ってそういう技術は今ないじゃない。まあカーボンはあるかもしれないけれど、で何ができるかって、でその時にじゃあ僕らの世代の建築家って今そのなんでこういう質問したかっていうと、田下さんのね発言が80年の技術で、あのもっとねその舞台は描けるって人間は描けるというふうにおっしゃったので、じゃあ僕らはね建築家として今の技術でもっと違うものを描けるんでしょうかという質問を中村先生にしたい。
あ、これはこれで喋れなきゃいけない。そういう意味ではいや、そのすごく重い質問ですよね。技術っていうものがそのいろんな意味で人類をこう幸せにするために発展してきたはずじゃないですか。それで、まあ、人口も増大し、で僕らはより快適な生活を過ごすという前提でいろいろ進んできたはずが、ただ実はその人口の増大も含めて、あるいはその福島の原発の事故も含めてですけれども、いろんな意味でその人類っていうのが実は地球にとってある意味でこう邪魔な存在になりつつありますよね。僕らがもう少しこう快適に暮らしたいとかっていうことをその目指してその技術を開発してきたはずなのに、ただその技術そのものが僕らがその思った通りにならなくなってきたっていうことが現実にありますよね。だからその段階においてその僕らがその自然環境も含めてそのどういう意味で共存していくかとかっていうことに対して、技術っていうのがどう貢献していくかとかっていうことの意味がやっぱり変わってきたっていう意識はやっぱりみんなすごく共有してるんじゃないかなっていう気がしますよね。そういう意味でね、だから人類は常に進歩すると、で進化して必ず快適になるとかっていうことが近代の技術っていうものが持ってたその至上命題だったわけなんだけれども、必ずしもその技術の進歩っていうものが僕らの幸せにつながるかどうかっていうことがそのよくわからなくなってきたっていうのがすごく大きな意味を持ってるんだろうなっていうのが現代なんだろうなっていうふうに思うんですね。というふうに考えると例えばちょっと極端な話になるかもしれないけれども中澤新一のその人間が生きていく環境の上でどうやってバランスを取るかとかっていう話っていうのが結構中澤新一の話の中では僕はすごく面白く思っていて、でそれはいろんな神話構造に現れているんだけれども、すごく単純な話で言えばやっぱり僕らが単純にその食べ物を得て、それによって僕らが生き延びていくとかっていうその環境の中でどうやってこうバランスを保っていくかとかっていうことの中に、その技術っていうもので では本当の意味で そのバランスを保てないとかっていう状況が今出てきてるんだと思うんですね。そうするとどっかでそのモラルの問題になってきていて、技術の問題ではなくて、で現実に近代の社会の中ではなくて、むしろ僕らはその発展途上国と言ってたような国々の中でモラルとしてその世界とどう共存していくかとかっていうことの中に、より大きな教訓を僕らが得ることができるような時代になってきていて、
中澤慎一の場合は例えばそのアイヌの世界っていうのがどうやってその共存する自然と共存するその人間の社会を作るかみたいな話が出てきていて、やっぱり建築の中でもどうやってそういうふうにそういうものに対して対応していくかみたいなことがやっぱり初めて技術至上主義みたいなものが絶対ではないということがかなり明確な姿を取ってきたというのがやっぱり現代なんだろうなっていうふうに思うんですね。それはまあ1930年代40年代から例えばクロード・レヴィ・ストロースの野生の思考とかっていうのを読んでいくと、僕らがその単なる未開人と思っていたものっていうものが実はものすごい高度な文化を持っていて、で大変高度な世界観を持っていて、世界をどうやって共存していくかとかっていうことに対してモラルも含めたすごく重要な世界観を持っているっていうことがやっぱりここ50年ぐらいの間にいろんなことで分かってきましたよね。特に文化人類学 の分野においてこう見ていくと、でそういうものがなんかまあ、ようやく50年ぐらいを経て実感できる時代になんかこうならざるを得なくなってきたとかっていうのが現代なんだろうなというふうに、まあ、なんとなく僕はこう思っていて、そういう意味でその技術っていうものが本来どういう意味を持っていたのかっていうことを改めて考え直さざるを得ないとかっていうことがやっぱり一番大きな課題として僕らに突きつけられてるんだろうなというふうになんとなく思っていますけれどもちょっとい
や今非常に教養のある お話の後で変なちょっと思いつきで思ったことなんですけれども、今の伊藤先生のお話の中で鉄とガラスとコンクリートっていう話がありましたけど、コンクリートはやっぱりローマの時からずっともっと前からずっと使われていて、で近代特に19世紀ですよね、鉢植えの中で初めて鉄筋コンクリートっていう技術が特許を取られたと。ただそれを建築に応用する、あるいは鉄もそうですよね、鉄道とかの封縁敷いたりすることで鉄というのがやっぱり非常に爆発的に人類が使えるようになったと。だけど建築にそれを応用するようになったってもっと後なわけですよ。で今日本でもやっぱりよくやるコルビジェとかの建築とかっていうのは、コルビジェ特に有名なのが東方への旅とかでイスタンブールとかギリシャに行って白い建築とかを見て自分の方向性ってある程度そこでちょっとピピってきたところがあったと。それを近代技術を使ったかのようにして建築を作ってるけど、実はあれかなり混砕した技術でやってますよね。鉄筋コンクリートでもなくてレンガで作ったりとか、その近代のように作ったっていうことをやってるから、逆に言うと技術の前に発想とかそういうものでそういうものを今まであったものを新しく作り変える発想さえあれば、結構そういう技術っていうものを新しい可能性を引っ張ることができるんじゃないかなっていうのが一つと、あとこの間ちょっとまあ個人的な、まあ仕事もあって勉強したんですけども、吉田磯谷さんって新興スキアで有名な建築家いますけど、方のやってる出来上がった空間って非常に近代的だって言われるんだけど、実はディテールはものすごいなんていうか大工の技術がないととてもいいけど無理なものを作った。だけどそれはビジュアルイメージっていうのが世の中に発信して、あこういうのが近代的なスキアとしてできるんだっていうのが後からついてきただけで、作った側としては過去の技術とかものすごいお金がかかるものでもそういうのを作ることができると思うので、技術に引っ張られるんじゃなくて人間の発想力とかでそういうものを補うことはできるんじゃないのかなっていうのをちょっと歴史の側の人間からすると思うんですよ。だから、まあ、答えになるかどうかは分からないんですけれども、人間の発想力はやっぱりまだまだそういう可能性があって、今ある技術でも実は100年後200年後から見ると、あこれって新しいことやってたんだなっていうようなことを見えるようになるような発想とか表現っていうのは可能じゃないかなっていうふうにちょっと思うんですけど。
そっか、そっか、僕は割と技術が開く未来がやっぱりあると信じていて、多分2つ今議論があってね、一つはその今持ってるもので描けるものはもっとたくさんあるはずだっていう、多分その田下さんのお話も多分そういう話だけど、 やっぱりその、まあまあ、今まさに出たその鉄筋コンクリートができたことで建築としては全く新たな世界が開けた、ね、そのキャンチレバーなんかできなかった時代に僕らはキャンチレバーが作れるってすごく単純な話でね。でそれが開く未来があってそれに気づいたやつが次 の, そのある姿を見せれる。で多分それは舞台でも映画でも建築でも俺はそうじゃないかなと思ってるんですけど、その辺はその建築士家として五十嵐先生どういうふうな感想をお持ちでしょうか。
じゃあなんとなくあの僕の発言で終了させましょうね。だからいつ終わるか分かんないけど、伊藤先生が言われてるのってやっぱある種の、まあ、あの株構造というかそこがある種決定的にやっぱりパラダイムを作るっていう話で、基本的には僕もそうだと思ってるんですよ。あのだから多分500年ぐらいして19世紀20世紀の建築史を振り返った時多分ポストモダンも全部その同じ枠に入るんだろうなと思ってるんですよ。今は、まあ、あの近い過去を見る時に近代とポストモダンで変質したって見るけど、多分もう500年ぐらい先から振り返った時には多分まあ鉄筋コンクリート鉄骨ガラスの時代だろうっていう、多分おそらく振り返られるだろうと僕も思っていて、だから僕の使ってる言葉で例えばオルタナティブモダンって言い方をなんかわざわざしてるのは、あのまあ近代が一旦開いた可能性というのは様々にあって、でそれは多分まあ当時あの構造解析も含めてできないことをまあまあコンピューターを使ったりあるいは発想によって、ただやっぱり大きな枠組みで言うとその同じ素材の中のパラダイムにやっぱり基本的にはあるだろうなというふうには思ってるんですよ。であの発想の話で言うとね、村瀬くんが言ったようなこと、例えばあの、表現派のアインシュタイン島 の, あ, のあれだってあの実際には レンガ積んで作ってるわけじゃないですか。ただあれはあの調査的に作れる鉄筋あのコンクリートを練ってっていうのを見て、まあ、それをこう、まあ、発想はしているわけだけど、今は逆に言うとベタにそれができるわけですよ。あの本当にネタがベタになるじゃないけど、ベタに本当にそれをまたあの構造解析もちゃんとした上で作れるっていう意味では、まあ、最終的にモダニズムを完成しているとも言えるかも。つまりあの20世紀前半のモダニズムで表現主義っていろんな可能性を提示したけど、やっぱり技術的に当時補えなかったことが最終補完されているのは多分今のコンピューターテクノロジーだろうなというふうにも思っているの で, あのやっぱり建築ってどうしてもやっぱ技術決定論的なところがやっぱどうしても工学ともつながっているだけに余計多分強いだろうなと思っています。で一方でその技術と表現の進化については僕がずっと前から思っているのは、そもそも工学部に所属している建築学科に歴史学があるということの面白さと奇妙さなんですよ。なんでかっていうと、やっぱ工学部によって多分建築以外に歴史学があるということはないんですよね。でなんであるかっていうのは、単に別に古い建物を保存しろっていう話ではなくて、それこそが僕は実は建築の本質だと思っていて、いや一般的にあの工学技術っていうのは新しければ新しいほどいいってことになっていて、それはまあコンピューターでもまあ基本的には5年前とか10年前ってスペックがもうダメすぎて使えないと、常に最新のモデルが新しいと。じゃあ建築っていうのは2013年にじゃあ竣工された建物が過去のあらゆる建物に素晴らしいかって当然ながらそうじゃないんだよね。もうそれは建築が極めて不純でいろんな評価価値があり、空間の面白さにおいてはさまざまな、まあ、特に空間の面白さについて言うと、あのじゃあ2000年前に建った古代ローマの建築と今の公共施設を比べて、やっぱ空間の迫力でやっぱりローマの建築って今我々が見ても高層ビルを見慣れてる我々が見てもすげえっていうのがあったり、あるいは1000年前のゴシックのカテドラルはやっぱりもうあんな巨大な内部空間なんて今の高層ビルだってなかなか意外になかったり、500年前のルネサンスだって全然違う、あの彼らの中のロジックにおいて極めて洗練された、あの言語体系の中で洗練されたことをやっていて、まあ要するにあの建築っていうのは新しいものが常に最高ではないという、だから多分建築士は必要だし、なんで工学部に僕は建築士があるかって、僕はそこがまさに他の工学技術と多分一番違うところだと思ってるんです。でそれはでも別にあのもちろん技術体系が違うんですよ。石の文化の中で多分最高峰をやった あのゴシックがあるっていうのは多分もう一回あのちょっと技術決定論的な話にも戻るところもあるんですけど、ただやっぱりなんか、うん、面白いなと思ってるのはそれは別に絶望すべきことでも何でもなくて、逆に言って今我々が作ってることはもしかしたら100年後も200年後も評価される可能性を持っていて、あの要するに今我々が作ってるのは過去にかなわないだけではなくて、逆に今作ってるものが歴史を超える可能性も持っていて、それは他の工学技術にはない、あの建築が持ってるそのいろんな雑多な、まあ、ある種芸術的な価値や空間的な価値というところにおいては、今我々が作ってることも歴史化される可能性が、僕はそれ逆に勇気だと思っているので、そんな感じのところで話を収めてよろしいでしょうかね。あの延長戦はあのじゃあということで、お疲れ様です。はい、思いがけない延長戦があったということで、
これは放送